特集、広がる新たな学びの姿、4ページ。令和2年12月に、私立小中学校のすべての児童・生徒にタブレット端末を配布しました。これは国が進めるギガスクール構想の一環で、学校教育に ICT を活用し、主体的・対話的で深い学びを目指すものです。金剛では、授業での活用事例や、それを支える人を紹介。変わり続ける今を伝えます。宿題はタブレット端末で。家に帰ったら、教科書とノートを開いて宿題をする。そんな当たり前の光景が変わりつつあります。中学2年生の玉村春菜さんは、机に座ると、教科書を片手にタブレット端末を開きました。画面に映し出されているのは英語の宿題。先生から送られてきた条件と評価方法に従い、メールの返信を考えるという課題に取り組みます。教科書はもちろん、インターネットなども活用する、2年前までは見られなかった学習の新しい姿です。教育現場の新たな姿。駅や電車、デパートの電子広告、雑誌や漫画が電子機器で読めるなど、様々な分野でデジタル化が進んでいます。仕事や家庭など、社会のあらゆる場所で、ICT の活用は日常化。教育の現場でも、ここ数年で急激に進みました。市内小中学校で配布されたタブレット端末は、鉛筆やノートと並ぶ新しい文房具として日常的なものに。また、コロナ禍での学びの保障を効率的・効果的に行うオンライン授業にも活用されました。教科書に載っている QR コードを読み取れば、理科なら実験の動画が見られる、英語なら発音の確認ができるなど、子どもたちの学習に対する興味や関心をさらに高められます。タブレット端末は机に向かう勉強だけでなく、さまざまな活用方法があります。例えば、体育では自分の姿を撮影したり、音楽では録音したりと、学びの振り返りが簡単にできるようになりました。タブレット端末を一つのツールとして、社会を生き抜く力を育み、子どもの可能性を広げることを目指します。写真が4枚あります。1、昨年9月に新型コロナウイルス感染拡大防止のため、小中学校で行われたオンライン授業。画面内には自宅で授業を受ける子どもたちが映ります。2と3、通常授業でもタブレット端末を活用。学校と自宅をつなぐだけでなく、クラス内や先生などもつなぎます。4、知らない単語をすぐに調べられるし、課題の提出も簡単にできます。と、タブレット端末を使いこなす玉村春菜さん。写真終わり。ギガスクールって何？ギガスクール構想。ギガは国の進めるグローバル&イノベーションゲートウェイフォーオールの略で、すべての児童・生徒のための世界につながる革新的な扉のこと。一人に一台のデジタル端末を配布し、誰一人取り残すことなく、資質・能力を確実に育成できる教育 ICT 環境の実現を目的としています。コロナ禍で進んだデジタル化。国では平成30年から5年で、すべての児童・生徒にデジタル端末を配布し、インターネット環境整備を計画。しかし、コロナ禍で対面授業ができない日々が続き、早急にオンラインでの授業を開始する必要に迫られたことから、計画は前倒しされ、本市は令和2年12月に整備が完了しました。 パソコンにもタブレットにもなる端末、Chromebook。本市での全小中学校で使用している端末です。ログイン画面まで素早く起動し、データはすべてクラウドに保存可能。ノートパソコンからタブレットとしての操作にも簡単に切り替えられます。ひっくり返して折りたたむとタブレットに。双方向授業を可能にするアプリ、ロイロノート。ロイロノートは黒板だけを使う授業とは異なり、例えば授業中にリアルタイムで子どもたちの回答を先生が集め、全員の回答を大画面に映すことで考え方や意見の共有をするなど、子どもたちが主体的になる双方向授業を可能にします。ギガスクールを支える人たち。オンライン授業やタブレット端末を活用した授業など、1年足らずで急激に変化した教育現場。子どもたちの学びの機会を確保し、学習意欲を向上させる授業を支える人たちを紹介します。ICT 支援員として、子どもたちにできるベストなサポートを。久住愛。ICT 支援員は、担当する学校で先生への情報化推進のサポートを行います。各学校の要望に応じ、授業支援として教材作成の支援や授業の相談に応じたり、実際に授業に入って子どもたちの対応などをサポートしたり、校内研修として希望する先生を対象に研修会の実施やICT 活用方法などの個別相談も受け付け、様々な角度から支援をしています。様々なトラブルにも対応します。また、1月からは希望する学校に情報モラルの講習を実施しています。主な項目は、タブレット端末などを使用するルールを決めること、パスワードの大切さ、著作権、知っておきたいネットトラブルなどを伝えています。タブレット端末は学習での一つのツールです。子どもたちはこれから多様な場面で使用していくので、ICT 活用と合わせて情報モラルについても学んでもらうお手伝いをしていきたいです。久住愛、プロフィール。株式会社 KDC。生駒小学校など、市内小中学校6校で週4日勤務。ICT 授業提案などを行う。プロフィール終わり。ワクワクしながら学べる場を作りたい。吉田正史。昨年度は新型コロナウイルス感染症の拡大で、緊急事態宣言が発令され、登校できない日々が続きました。市教育委員会は、学習が少しでも遅れないようにと、授業動画を制作し、動画共有サイトに投稿することを決定。その時に教材作りについて校内でアドバイスしました。今年度のオンライン授業開始前には、アイデアや手法を共有する研修を企画。研修後、もっと活用方法を知りたいという声が多く集まり、他校の担当者にも研修資料を共有しました。今では通常授業でもタブレット端末の使用が増え、意見を出し合いながら新しい活用方法を学び、より良い授業ができるように日々考えています。ギガスクール構想が進み、子どもたちの学びの手段が広がりました。一人で黙々と学ぶだけが勉強ではなく、ICT を活用することで簡単に考え方の共有もできます。勉強は楽しいもので、子どもたちには自分からもっと学びたいと思ってもらいたいですし、私自身、今よりもワクワクしながら学べる場を作っていきたいです。吉田正史、プロフィール。田原口小学校。 4年3組担任。同校の情報担当。校内の ICT 化を統括する。STEAM 教育エヴァンジェリスト。プロフィール終わり。ICT の活用には無限の可能性があります。尾崎恵理子。コロナ禍で子どもたちができなかったことを何とか体験させてあげたいという先生たちからの熱い思いを受けて、一緒に授業を作ってきました。次に紹介するような新しい事例を通して、子どもたちには海外とつながる面白さ、違う学校とつながって得る刺激、職業体験を通じて未来への希望を感じてもらいました。そして先生たちにも、ICT を活用したらこんなこともできるんだ、と新たな可能性を感じてもらえたと思います。今後も社会に開かれた学校教育を実現するために、防災やバリアフリーなど、様々なテーマで ICT を活用し、子どもたちの視野を広げていきます。尾崎恵理子、プロフィール。生駒市教育指導課教育改革担当。本市に月4日の出勤と、4日間の千葉県流山市からテレワークで仕事に取り組む。株式会社新戦力代表取締役社長。ICT 事業作家。プロフィール終わり。オンラインで実現した新しい学び。コロナ禍になり、野外活動や修学旅行などは内容や行き先の変更を余儀なくされました。しかし、オンラインだからこそできた取り組みもたくさんあります。ここではその一部を紹介します。オンライン修学旅行。平和学習をオンラインで実現。令和3年2月16日火曜日、飛鳥の小学校。コロナ禍で広島への修学旅行は別の地域に変更になりました。しかし、平和学習をするため、タブレット端末を最大限利用したオンライン修学旅行を実施。広島の小学生の平和学習発表を聞いたり、宮島へ向かう船からの景色を見たり、海外の人から平和への思いを聞く体験をしました。写真が2枚あります。1、広島市立五日市小学校6年生から、6年間様々な角度から学んだ平和学習の発表を聞き、意見交換も実施。2、被爆電車の車窓からの景色を楽しみました。写真終わり。隣のクラスのアフリカ組。アフリカの問題を自分ごとで考える SDGs 探究学習。令和3年10月8日金曜日から15日金曜日。生駒小学校。AR 地球儀、ほぼ日のアースボールを活用したり、市内の焙煎士や笹川アフリカ財団などからオンラインで話を聞いたりする SDGs 探究学習を4回実施。貧困や飢餓をはじめ、様々な課題を抱えるアフリカをテーマに、SDGs の概要やフェアトレード商品、農業支援などを学びました。写真が2枚あります。1、フェアトレードや自然保護に積極的に取り組む、ブラジルのダテーラ農園の話を聞きました。2、市内の自然についても学びました。写真終わり。2030年へのインターンシップ。中学生が企業に商品や事業をプレゼン提案。令和3年11月11日木曜日、12日金曜日。生駒、生駒北、光明中学校。日本マイクロソフト株式会社や、株式会社アキュラホームなどの企業団体の協力を得ながら、 新スポーツクラブの立ち上げや、AI を活用した身近な問題を解決するサービス提案など、実際のビジネスに取り組むようなミッションに挑戦。3つの中学校をオンラインでつなぎ、今までとは異なる職業体験を行いました。写真が2枚あります。1、お客様に理想の家を提案せよというミッションに挑戦し、企業と他の中学校へプレゼンしました。2、インターネットを使いプレゼン資料を作ります。写真終わり。タブレットを使って実際どう？タブレット端末を配布してから約1年が経過。実際子どもたちはどう思っているのか。またそれを見守る保護者の声も聞きました。楽しみながら将来の役にも立つ。翔天音さん、小学4年生。タブレット端末を使ってプレゼンテーションを行う授業があります。はじめは早くキーボードを打てなかったけど、課題が終わるとタイピングの練習をしてもいいよ、と先生に言われ、練習しました。将来の役に立つんじゃないかなと思います。タブレット端末でプレゼンテーションの資料も作るよ。よく使うタイピングゲーム、ポップタイピング。保護者の声。紙に自分で書くことがおろそかにならないか心配もありますが、この年からパソコンに触れられるのはいいことじゃないかなと思います。苦手なものが好きになる。マクダウル・カイルさん、中学1年生。中学校に入ってから始まった美術の授業があまり好きではありませんでした。でも、タブレット端末で絵を描いたり、スライドというアプリでアニメーションを作ったりするようになって、興味が出てきて、今では美術が楽しくなりました。絵の描き方を調べるのも楽しいよ。描いた絵をスライドを使いアニメーションに。保護者の声。オンライン授業の時に時々家で様子を見ていました。リラックスしてちゃんと授業を聞いて勉強していたので安心しました。みんなが使うタブレット端末へのよくある疑問。質問1。インターネットにつながっていればウェブサイトは何でも見れるの？答え。5ページでも紹介したロイロノートにはウェブフィルターがついていて、先生が分類を選び、不適切なサイトの閲覧を制限しています。質問2。タブレットには子供がアプリをインストールできますか？答え。タブレットのアプリは市教育委員会で一括で管理しています。そのため、アプリを子供たちがダウンロードすることはできません。質問3。子供が持っているタブレット端末は卒業したらどうなるの？答え。今持っているタブレット端末は卒業後、市に返却してもらいます。返却されたタブレット端末は次の新入生へ貸し出すため大切に扱ってください。ギガスクールの目指す先。To the next stage。ICT を活用した教育の姿や、今の子供になぜギガスクールが必要なのか、教育における DX、デジタルトランスフォーメーションを進める小崎誠二さんに話を聞きました。小崎誠二、プロフィール。奈良教育大学教職大学院准教授。文部科学省 ICT 活用教育アドバイザー。国や奈良県のギガスクール構想などの教育の情報化を推進。教育 DX、教員養成などが専門。Google 認定教育者。全員が一歩進む授業を。 病院で診察してもらうときは、1対1で話を聞いてもらえますよね。日常生活で何か大事な話を伝えたり、聞いたりするときは、1対1が多いと思います。しかし、教育現場では、子どもたち40人に対して先生は1人。子どもたち全員に細やかな対応をするには限界がありました。しかし、それぞれがタブレット端末を持ち、教室に大画面モニターが設置された今、授業中に先生や友達の考えていることを一目で確認できるようになりました。これまで授業のスピードはあまり勉強が得意ではない子どもに合わせるか、分かっている子どもに他の子がついていけるように先生が頑張って工夫してきました。これからはタブレット端末を活用すれば、自分のペースで過去の勉強を振り返ることや、どんどん先のことを調べるなど、教科書を超えて学ぶことだってできます。この結果、子どもたち一人一人に応じた授業が可能になり、できることが異なっても、全員が同じように一歩進む授業もできます。勉強をグローバルに。グローバル化と聞くと、海外とつながることが思い浮かぶかもしれません。しかし、隣のクラスや校内、近くの学校などとつながることもすべてグローバル化の一つ。これまでの授業では、他の人の意見を聞いてみましょうと言っても、グループや周りの2、3人のノートを見るか、手を挙げて当てられた子どもだけが意見を発表するなどして終わってしまい、クラスみんなの意見を知ることなんてできませんでした。しかし、ICT を活用すれば、クラス内はもちろん、隣のクラスや他の学校とだって意見を共有できます。子どもたちが多くの考え方に触れ、気づきや理解を実感できる機会を増やすことは、保護者と先生の願いです。楽しく勉強できる環境が整備され始めたということなので、これから慣れていく必要があります。想像力が発揮できるように。ギガスクールで実現しようとしている学びの最終目標は、自分で考え、自分で行動すること。勉強や遊びの中で、きちんと自分で考えて行動に移すことで、生きて働く知識が身についていきます。勉強は、自分がよりよく生きていく力を身につける手段です。子どもたちが今とこれからを楽しく学べる環境を私たち大人がみんなで整備し、健やかな成長を応援しましょう。以上、特集の問い合わせ。教育指導課、電話 0743-741111、内線633。